皆様、おはようございます。やっと再び立つことができて本当に感謝であります。先月は私の緊急入院に際し、大変なご心配とご厄介をおかけして本当に申し訳ありませんでした。実は8月の29日月曜日ごろから左の腰がちょっと痛くなり始めました。後から熱もちょっと出てきていることに気づかされました。腰の痛みだけなら大して気にはならなかったのですが、熱がなかなか収まらないようでした。それでコロナ感染が気になりました。能綿にある発熱外来の病院に電話をしました。9月の5日月曜日の午後に発熱外来に受診しました。幸い PCR 検査は陰性でした。しかし医師から炎症反応が出ていますから入院してくださいと言われました。入院してくださいという言葉にちょっとびっくりしました。しかし腰は痛いし熱は出てるし、もうお願いすることにしました。その場で入院になりました。後から分かりましたが、医師は可能性脊椎炎という病気を疑っていました。普通腰の痛みだけでは炎症反応は出ないということで緊急入院になった次第です。この日は実は私の誕生日でした。この日を境に私の中でタイムスケジュールが粉々に崩れ去るようでした。そしてその時呼んでいたアッパールームという日々の祈りの聖書の箇所はヤコブの手紙4章13節からのところでした。いわく、よく聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年滞在し商売をして人儲けしようという者たちよ、あなた方は明日のこともわからぬ身なのだ。むしろあなた方は主の御心であれば、私は生きながらえもし、あのこともこのこともしようと言うべきであるであります。この御言葉に心が刺されました。そして思い浮かばされたことがありました。それは元福間キリスト教会牧師の野口直樹先生の告別説教でありました。野口先生にがんが見つかりました。それも他の臓器にも転移している状態で見つかりました。発見から数ヶ月で先生は天に召されました。その先生の説教は次のようであります。私は求道者が与えられた時、神様にすべてお任せしなさい、任せるだけでなく任せきりなさいと言います。次に神様にお任せした上で、あなたの願いをストレートに言いなさいと言います。私は説教前に、神様、私は何も用意していません、ですがそこを何とかお願いしますと任せきるのです。全部任せきって 自分の願いをとことんお願いするのです。そうすることにより神様は身近にあなたにできることを与えてくださいます。そのできることをするのです。人はその逆をやるのです。自分のできることをまずやってしまうのです。自分が限界だと思った時、神様にお願いしてしまう。そうではなく、まず神様に任せきる。そして自分の願いを願うのです。その上で神様からあなたにできることが具体的に与えられ、それを実行すれば人の想像以上のことが成し遂げられるのです。私は自分の中で何かが変わったと思わされました。それは全く新しい何かであり、今まで自分になかった何かであります。皆様には今までコロナのこと、ロシアとウクライナの戦争のこと、先の見えない状況のことを中心に御言葉をお伝えしてきました。しかしここに来て自分自身について直面させられました。その上で今朝与えられています御言葉から、御言葉は何と言っているかに心を傾けたいと思います。今朝与えられていますイザヤ書は一般に1章から39章を紀元前8世紀頃の預言者の働きとして第一イザヤと呼んでいます。40章から55章を紀元前6世紀頃、すなわちバビロン捕囚末期の無名の預言者の働きとして第二イザヤと呼んでいます。そして56章から66章を紀元前6世紀から紀元前5世紀のバビロン捕囚後の無名の預言者の働きとして第三イザヤと呼んでいます。この分類には議論がありますが、私はこの分けられた分類からイザヤ書を見ています。そこで今日与えられています55章はバビロン捕囚末期の中にあって与えられた救いの約束と解釈しています。見てまいります。8節9節、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地より高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いとあります。ここの御言葉は同じ時期に語られたイザヤ53章の御言葉を思い起こさせます。いわく、誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか、彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われるように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれた、神に叩かれ苦しめられたのだと。 しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷っておのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。失礼いたします。まさに人の思いもよらない、想像もできない神様の道、神様の思いが語られています。そしてこのイザヤ53章の御言葉はイエス様の十字架復活の御言葉とぴったり重なります。こう言われています。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。ののしられてもののしり返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。それゆえに私はこのイザヤ53章の言葉をイエス様の十字架復活に対する予言と解釈します。そうであるなら今日与えられています55章8節と5節の御言葉はまさにイエス様の十字架復活の御言葉を指し示していると思うのであります。私たちが思いもしなかった、想像もできなかった神様の道、神様の思いであります。10節11節、天から雨が降り雪が地に落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私には帰らない。私の喜ぶところをなし、我が命じ送ったことを果たすとあります。これは驚くべき神様の御言葉の力を語っている。しかしこの言われる神様の御言葉と人の言葉のどちらを選び取るかは人は自由です。なぜなら神様の示されている愛には強制はないからであります。そこで少し証を紹介します。自由が丘伝道所で近くの古賀教会に赴任された金子隆先生をお呼びして特別伝道集会を開いたことがありました。その時に話された先生の転機となった宣教師の話は大変興味深いものでした。ある冬の寒い夜、ロシアの鉄道で旅をしていた男性の横に途中の駅から乗り込んできた若い母親と小さな子の親子が座りました。自然と会話が始まりました。男性は母親にどこに行くのですかと尋ねました。 すると母親は初めて行こうとする場所の名前を言いました。男性はそこなら〇〇の駅で降りれば近いですよと親切に教えました。そしてその駅まで来ました。男性はここですよと言うと、母親は男性にお礼を言ってこう連れておりました。しかしその駅は無人の駅でありました。真冬の夜にはもう誰も来ない、そしてまた汽車も来ない。二人は寒さで凍傷してしまいました。凍死してしまいました。この話は非常に衝撃的で脅かされてしまいました。人の言葉のいかに危ういものであるかを教えられた次第です。そしてここには金子先生の信仰の告白がありました。すなわち主の御言葉と自分の言葉のどちらを選び取るかの信仰の選択です。イザヤに戻りましょう。今日の55章と同時期に語られたイザヤ40章6から8節ではこう言われています。人は皆草だ、その麗しさはすべて野の花のようだ。主の息がその上に吹けば草は枯れ花はしぼむ。確かに人は草だ、しかし我々の神の言葉はとこしえに変わることがないです。イエス様のこの世におられた当時、ローマ帝国は地中海世界を武力と権力で支配し栄華を誇っていました。しかし今はその姿はどこにもありません。しかしイエス様の十字架復活の御言葉は今も生きて変わらず人々に慰めと癒し、希望と愛を与え続けています。つまりはこの55章の10節11節の御言葉もまたイエス様の十字架復活の御言葉を指し示していると解釈します。すなわちイエス様の十字架復活の愛の御言葉の力を指し示していると思うのであります。12節13節、あなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、野にある木は皆手を打つ、糸杉は茨に変わって生え、ミルトスの木はおどろに変わって生える。これは主の記念となり、またとこしえの印となって絶えることはないであります。ここで言われております糸杉とミルトスは肥沃の象徴であります。また茨とおどろは荒れ野の象徴です。その糸杉が茨に変わり、ミルトスがおどろに変わって生えるとは、十字架復活の再生が語られています。すなわち人々が思いもしなかった、想像もできなかった神様の道、神様の思い、イエス様の十字架復活の愛の力の御言葉の成就が語られています。このイザヤ書が語られた当時、バビロン捕囚の末期にあって、新たなる再生の出発が与えられることほど望まれていたことはなかったと思います。そしてその再生の約束の御言葉はイエス様の十字架復活を通してこの世に現れました。 こう言われています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった。光は闇の中で輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。そして言葉は御言葉となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠に満ちていた。私たちすべてのものはその満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠はイエス・キリストを通して来たのである。かつてイスラエルの民はモーセを通して与えられた律法の御言葉10回を収めた契約の箱を先頭に立ててヨルダン川を渡っていきました。ちょうどそのようにイエス様の十字架復活の愛と誠の御言葉が先頭に立てるべき戒めとして与えられました。すなわち、私があなた方を愛したように互いにあなた方も愛しなさい。この先立つイエス様の十字架復活の愛の戒めに、まずお任せし、お任せしきるところに、主の与えられている再生の約束の御言葉への道があります。それは他でもない、先立つ主の十字架の愛によって互いに愛し合える神の国への道に違いない。私はそう思うのであります。それゆえに私たちに与えられた先立つ主の十字架の復活の愛の力の御言葉に信頼し委ね切って、諦めないであくまで前進して行きたいと思うのであります。そこにこそ救いの道が開かれています。お祈りをいたします。愛なる天皇とお父様、この愚かな者が本当にこのようにもう一度筑紫の南教会の礼拝に立つことができ、御言葉を取り継ぐ御用を果たす役目を与えられて感謝をいたします。どうかお一人お一人の心の中にあなたが必要なものをすべてご存知でありますから、それをどうぞ豊かに育てて、お一人お一人の心をさらにあなたの愛で満たして助けてください。すべてをあなたの御手に委ねて、尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。